今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローブ跡地建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、間もなく11月です。もうこういろんな人から聞くんですけれども、いつの間にかこうオンライン会議とかいろいろやってる間に1年が過ぎちゃったみたいなあっという間に11月がやってくるという、そんなところなんですが、目の前におられる方もオンライン会議の途中で駆けつけてくださいました、さあ今回は思いを形にどんどんしておられる方がお客様、コメンテーターです。医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、机の上にその携帯置いてらっしゃるのは、
いやいやいや、音を消したの。
あ、オンライン会議の最中で、
もう消したよ。もうこっちの方が大事やし。
ありがとうございます。
ただディレクターからなんかファンですって言われたら、もうなんか一生懸命やろうかなって。
あ、それ
もう30分じゃなくて1時間でも喋ろうかなって
思われる。 OK です。
はい、
はい、オンライン会議いかがですか。いろんなオンライン診療とかオンライン会議いろいろあるかと思いますが、これね、
会議が終わって、どこどこで会議が終わって、じゃあ次何時からどこどこでって、その間って時間が空きますよね。
はい、
オンラインでズーム会議だったら、じゃあ3時からここ、4時からここ、5時からここで、3時は医療の話をして、4時から着色の話をして、5時からは今度はその建設の話をして、夜8時からはそのアフリカとそのちょっと違う話をするとかね、もう国も時間もバラバラだし、はい、頭の中でもう切り替わらないから大変、疲れる。
あ、そうですか。
これは疲れる。
やっぱり対面、が楽ですよね。いいな。気抜こうと思ったら別に、なんか、いずれにしても対面が良いと。
ちょっと時間が空くと、その間にこう考え方を切り替えたりとか、ちょっと話すことをまとめたりできるのに、はい、オンライン会議はもうね、時間もバッチッとそのままずっと続くから、もう疲れるわ。
結構長いんですよね。
うん、大変、は
い、そうですよね。で、短く終わらないっていうか、
終わらないね。
割合2、3日前に、うん、そのオンライン会議っていうのは、一応こう、オーディオを消しますよね。
はいはいはい、ミュートにしてね。
ミュートにして、それが
マスコミ関係と思えないような話やね、今のは。
ミュートありっていうふうにして、声出して、うん、おお、それ面白いやんとか、うん、こう反応できるっていうやり方にしたものに参加したんですけど、なぜズームってしんどいのかなと思ったら、うん、こうきっちりこう聞いてないとダメと、目開いて、そこがしんどさ。
映像消してたらいい。
いや、それは相手に対してやっぱり失礼という、ゲストスピーカーがおられるとか、そういう場合に。
でもラジオはそんなもんでしょ、は
い、もうそういうダメです。
はい、
はい、分かりました。
真面目やな。さすが社長になると違うな。
いやさ、新型コロナの感染者が減少していると、
はい、すごいね。
こうどうですか。
どうなんやろうね。これ多分誰も説明できないと思うけど、日本の一回増え出した時は、もう第5波の時は、はい、もうこれは大変って言ってたのに、
もう1万人越して、どこまでその頂上トップが行くのかなというところ、
ある日突然減り出したら、もうすごい勢いでフリーフォール
さんが辞める頃というか、ね、ご褒美のように、
あれ辞めなくてもよかったかもしれんね。
いや、辞めたからご褒美に神様が減らしてくれたのかもしれません。
そんな言ったら後で誰かに刺されるで。
いや、でも、こう、理由がわからないというのが最初の、こう、はいはい、専門家のお返事でしたけど、はい、で、やっぱり、いろいろ理由付けがありましたよね。
いっぱい理由付けしてるけど、はい、まあ、一つはワクチンの効果があるのは、これは間違いない。
間違いない。
だって、重症者がすごい少ないもん。 入院患者死者がこれだけ減ってるんだから、これはもうワクチン効果、これは世界中でそうだから、
はい、
これはワクチン効果、
イギリスもそうだし、うん、フランスもそうだと、
うん、そうでしょ、
はい、アメリカもそうだろうと、う
ん、間違いなくワクチンの効果が一つでしょう、
はい、重症者が減ったと、
はいはい、でもう一つは実はね、ピーク、あの始まってからピークになって終わるまでがこの山ですよね、
はい、
第1波2波3波と呼ぶ山はだいたいね2ヶ月で増えて2ヶ月で減ってるよね、4ヶ月なんです。コロナってね世界中でだいたい4ヶ月周期ぐらいで繰り返してるね、
はあ、そうですか、
季節、あの時間があるんだ、原因はよくわからないけど、
はい、
うん、だから、まあ、東京を中心にねこう広がるけどやっぱり見ると4ヶ月なんだよね、
はい、
うん、
ただ、
うん、
これまで日本は、うん、あの増えて、あ、その2ヶ月で減りましたと、
うんうん、
そういうだけどすぐにやっぱり、
ま、ね、
あ波ってくる、こんなに早く来るのかなと。
そうそうそう、だってね、それはね、
はい、
下がりきる前に行動規制をもうやめようとか観光行こうとか GoTo 行こうとか言うからね、
はい、
でしょ。今回はだから下がりきるまで一生懸命我慢したといえば我慢したよね、
はい、
でワクチンの効果もあったと、いうのと、実はワクチン先進国、ワクチンを早く受けたところはもう第5波第6波が始まってるよね。
イスラエルとか
アメリカも
先んじた国、
ロシアもイギリスもそうでしょ。
ロシアもそうなんですか。
ロシアはまあワクチン3割しかしてないからな。
そうですね、はい、う
ん、でもイギリスもそうだけど、
まあ、先んじた国も、
そうそうそうそう、はい、でも日本はワクチン遅れたよね、
はい、遅れた。それが結構菅さんにとっては、
うん、大変だったけど、
そうですね、批判の対象。
もしかすると今日本がないのはこのワクチン遅れて、
はい、
ワクチンに対する、あのコロナに対する抗体価がまだ高い、他の国よりも高いっていうのが一つは良かったかもしれんね。
遅れたからこそまだその効果が持続していると、
今してるということはだよ、多分この4月、私たち医療関係者4月5月6月から始まったんで
結構遅かったですよね。3月の予定が伸びて、
うん、だいぶ伸びた、
なかなか来なかった、
うん、で来年の2月3月ぐらいからまた、
はい、
また次が来るんじゃないかっていうのはもうみんな言ってるよね。
あ、そうですか。やっぱり、うん、その効果は持続するとはいえ、うん、やっぱりその、
下がってはくるからね、
はい、抗体価、
8ヶ月すると抗体価、はい、その例えばだよ、8ヶ月するとファイザーのワクチンを2回打ったら 85% は大丈夫って言ったのが8ヶ月するとそれが 40% ぐらいに変わってくるわけ、うん、
はい、
半分ぐらいになってくるね、
ええ、
だからまた来るから第3回目をもうしましょうって今言ってますよね。
でもそういうもんなんですか、まあ、その 40%
抗体価は下がるんです。だってインフルエンザ毎年しますやん、
はい、
毎年しますやん、
ええ、
あれどうしてかって抗体価下がってくるから分からない、
はい、
うん、
ただインフルエンザの場合は型がこう毎年違う、う
ん、A と B があるけどね、
はい、
A 型 B 型あるけどそれでもやっぱ下がるからしますし、
はい、
ワクチン何回かするワクチンっていっぱいあるでしょ、
はい、
子供の時に1回目して2回目して3回目 しますよね、
ね、
あれは、
はい、
そうですよ。子宮頸がんワクチンなんかも3回しますけどやっぱ同じですよね。
3回するんですか。
3回するんです。あれも
おー
ブースター効果って1回して、
はい、
それに対する抗体を持つとで下がるからもう1回するとそれがもうポンと上がって、
はい、
もう1回するとドーンと上がると。
おー、それは今言われている、うん、そのこの新型コロナワクチンも同じ、
うん、同じ3回するとね10倍になるって言われてますもんね。
それって本当なのかなと思ったんですが、
うん、でもね、
他のワクチンも同じと、
うん、同じです。同じワクチンってそ
のものです。ブースター効果、
はい、
ブースターっていうんですか、
うん、だから多分3回目することになると思いますし、じゃあその後どうなるかですけど、実はねすごい重症者減ったし死者減ってるんですよね。つまりワクチンをしとけば、はい、抗体が下がるからかかるけどゼロじゃないからね、そんなにひどくならないと。これ重症者が増えて病院のベッドが埋まってしまって治療を受けんといかん人が受けられなくて家で亡くなって大騒ぎっていうのが今回の第5波ですよ。
そうです。
でも今回あの他の、ね、国イギリスなんかのジョンソンさん、ね、首相、いやもういいんですって言ってるけど、
はい、今5万人とか、ね、そうそう、結構増えてますよね。
ベッド空いてるし、はい、死者少ないんだから治療できますと、
はい、
だからもう普通でいいでしょうって言ってる感じですね、
何の対策もしませんというふうに、うん、でもジョンソンさんやっぱりなかなか、
うん、
できるようでできないことをやっぱり決断してされてるなっていう、
まあ変わってますからね、
あれ
トランプさんとそんなに変わりないと思いますからね。でもまあ自分もかかってますからね、あれはね。
あ、そうですね、うん、はい、トランプさんもそうですけども、
ね、
はい、
うん、だから大丈夫こんなもんはちゃうよって言った人がちゃんとかかったんで、
はい、
やっぱあかんなと思うんでしょうね。
あ、そうですよね、うん、はい、やっぱりそういうこう、まあ、ある意味、
はい、
お手本じゃないですけども、はい、先に何かを体験してくれている国があって、はい、それを見ることができるっていうのは、
日本は後から行けますからね。
本当ですね。
でも本当は違うんです。日本はダイヤモンドプリンセスで、あの事故でコロナに対してどうやって対処するのがいいかっていうのを一番最初に、世界で一番最初に学んだ国だったんですよね。だから本当は日本をお手本にしたいところだったのに、はい、まあ、いろんな意味でこう日本って後手後手に回って大変になったと。やっぱ日本の政府ってあかんよなって、日本って言ったほどじゃないよなって言われた時に、 今見たら世界中で多分最も感染を抑えられた国の一つですよね。
韓国が、まあ、優秀ということで、はいはいはい、ある意味こう持ち上げられていた、はい、台湾なんかも、はい、そうですけども、
経貿易やね。
そうですよね、うん、それが今台湾どうなんですか、ね。
まあ、でもそんなに広がってはないでしょ。台湾も一生懸命、台湾とか中国っていうのはもう本当にゼロコロナを目指しますから、まあ、
本当ですね。
でももうオーストラリア、ニュージーランドもゼロコロナって言ってたけども難しいと、
はい、
もうある程度もウイルスじゃないと仕方がないだろうなって言ってますよね。
人が移動しないっていうのはありえないから、うんうん、もうないからね、やっぱり移動して、はい、やっぱり持ち込むと増えると、は
い、かかっても、 もう重症化させないっていう方向に、まあ、そう、はい、病院がちゃんと空いてて、はい、コロナになって必要だったら入院できるし、他の治療もちゃんと、交通事故の人もできるし、心筋梗塞もできるし、脳腫瘍もできるし、がんも治療できるよということが、もう最終的な落としどころかな、
はい、
うん。
まあ、そうするとやっぱり、まあ、ウィズコロナっていう言葉はあんまりこう使いたくないという気持ちはありますが、うん、やっぱりそれは
まあ仕方ない
ね、病という意味では、はい、そういうものだと、は
い、だと思いますよ。
落としどころというのは、はい、そういうことなんでしょうかね。
でしょうね。
それとやっぱりこの新型コロナにとって、うん、私たちにとっては、うん、いろいろこう良方というか良い朗報ですね。飲み薬ほうじゃそう知らんっていうか
まあね、今もう治験がいっぱいこう起こりだしたんで、
はい、
まあカクテル療法で、ね、点滴もそうですし、それと飲み薬もこうもうすぐ多分これできると思いますから、ずいぶん違ってきますよね、
はい、
うん。はい、インフルエンザでほら子供がたくさん死んでたけど、まあ、タミフルができたために、
はい、
ずいぶんこう抑えられたと同じようなことが起こるかもしれない。
そうですね、うん、昨日ニュース見てて、うん、アメリカ人、アメリカの方だったと思うんですけども、うん、副反応、
うん、
ワクチンやっぱり、うん、若い方に、
はいはい、
接種するのに、うん、いろいろ心筋炎になったりとか、
はい、
ね、はい、いろいろあることは確かだと、はい、パーセンテージは低いけど、はい、という話があって、
はい
はい、で若い方が接種して、うん、心筋炎にその20歳ぐらいの、
はい、
屈強な男性が、はい、心筋炎になったんだそうです、はいはい、だけど、うん、やっぱり自分がそういう知見っていう意味で、
うん、
そのデータの参考になればいいっていう、うんうんうん、そういうコメントをされてるんです。
すごいね。でもね、もう日本でも大きくは報じられないけど、コロナのワクチンをした後で亡くなった方ってね、1万3000人ぐらいいるのかな。結構いるんだよね。
1万じゃないんじゃない
ですか。1300ですかね。
そうです。
1個桁間違えましたね。
違う、でも1万本当や、ね、1万人以上だったら大変だと思います。
でもね、1300
人以上、はい、
でもほとんど原因は、まあ、関連性は分からない、
不明という結果になってますよ ね、
なってますよね、
はい、
だからやっぱりある程度副反応は必ずあるんだということはもうこれ理解しとかんといかんと思うし、まあ、それはもうワクチンの宿命でしょうね。
やっぱりあるんです
か。あるんですよ。どんなワクチンでもありますよ、まあ、治療、何か物事をすると必ず副反応がついてくるもんですよね。
本当に1週間ほど前だったと思うんですが、うんうん、その結果どういう、結果になったのか分かりませんが、うん、若い女性が、うん、すぐに亡く、1時間後に亡くなったみたいなことがこう、うん、ニュースのこのテロップみたいな感じで流れてましたけども、ね、はい、それもやっぱり副反応ってあるもんなんですか。理由は不明というふうな、日本ではなってますけど、結局
因果関係が分からないと。
分からないですよね。
例えばそれをね、冒険っていうんですけど、亡くなった後で解剖して臓器ごとに全部調べて、どこで何で亡くなったかをこう厳密に調べていくと、もしかすると出てくるかもしれないけど、多くの場合そんなことしませんよね、日本ってね、
は はい、
そんなもう亡くなった人の体を切り刻むんですかって身内が必ず言うし、じゃあもう原因不明ですよ。そうなりますね、うん、
まあとはいえそのやっぱり、そのリスクとそのベネフィットを比べるとというふうな言い方されますよね、
うんはい、もう絶対そうですね。
だけど、うん、死ぬ亡くなる方は、うん、やっぱりそう言われてもっていう、自分はそのリスクの方だったのかという結果ですよね、うんうん、なんかなかなか
理解、いや、それを亡くなった方は仕方がないとしても、その家族の理解は得られないでしょうね、
そうなかなかそう言われてもという感じはします。やっぱりどうも本当に納得できるかって言えば、うん、ちょっと納得、
だからもうマスコミあんまりこれ取り上げないですもんね。
そうですよね、
副反応で何かあったっていうのはもう昔だったらこれすごい大騒ぎ、
子宮頸がんのワクチンだったら、ね、まあ、本当にいろいろニュースになりましたが、うん、今回は
全然ですよね。
なぜなのかなという気がしますが、うん、
それをやるとやっぱりこう
どうしようもないですね、うん、
ワクチンの接種率上がらないし、はい、上がらないとやっぱり日本の国そのものも活動がもう落ちてくるっていうのは分かってるから、はい、もう多分マスコミ暗黙の了解であんまり取り上げないっていうふうになってるんでしょうね。
ああそうですか、うん、やはりでもやっぱりその接種によってかどうかは分かんないですけども、うんうん、接種後に亡くなる方はあるというところで、はい、さあ、これから第6波やっぱり来るぞという
でしょうね、
お話もありましたが、はい、そうですかね、
来るでしょうね、
はい、
でも来ない理由ないですもんね。
あ、分かりました。だけれど、うん、やっぱり皆さんがワクチン接種、うん、多くの方がされて、うんうん、さっきおっしゃった重症化する人が少ないと、
少なくなってきて、はい、ベッドが空いとけば、うん、まあ、これはもう
ちゃんと治療できると
そういうことですね、
いうところですね、はいはい、まあ、そこが重要と、はい、ウィズコロナっていうのは、まあ、そういうこと、はい、ということですね、はい、ちゃんと治療ができて、はい、重症化リスクが軽減されたという状態、
うん、もう本当そうだと思います。
あ、そうですか、わ、はい、かりました。産婦人科としても、うん、なんか準備、その第6波に備えてそうそうそうそうっていうんじゃないですけど、
ね、千葉でね、はい、妊婦さんがコロナにかかったけど、どこかかりつけ入院することもできずに亡くなったというのが大騒ぎして、であれで京都もですね、妊婦さんのもうワクチン早くしましょうって、多分政令指定としては最初だと思いますけど、京都市も動いて、で今あの時にです、40名近い方が実は妊婦さんがコロナにかかって自宅待機中だったんですよ、
はい、
入院できずに京都で、
あらあら、
そうだったんです。
そんなにやっぱり増えてたんですね。
で、うん、で、もし次も同じことになったら困るから、はい、医師会が動いてです、京都産婦人科医会、医師会、あと京都市京都本部、みんなで協議して、
はい、
医師会の中に駐車場に一つね、コンテナハウスを作って、コロナ見れるような。
それ最近のことですよね。
最近この1週間ぐらいですね、
は
い、
ここ1週間でニュースになりました、
うん、もし妊婦さんがコロナにかかったら、はい、もうかかりつけ医がそこに来てそこで診察してくれと。でもし重症だったらもちろんそういうのを受けれる病院が見ますから、そうでない人はもうそこで診察をして自宅で見れるようになったら見ましょうっていう感じですね、今はね。
ああそうですか、はいはい、まあ、それはこう妊婦さんにとっても病院にとっても、
そうそう、
その産婦人科病院にとっても、はい、まあ、いいことですよね。
でみんなが協力できたのがいいですよね。
本当ですね。
京都市そういうとこ早いんですよ。京都市ってね、まあ、京都っていう町がそうなのかもしれないけど、なんとなくこう全てが他人事のように進んでいくのに、何かあるとみんなでパタパタパタパタってやってしまうんですよね。
まあ、町の大きさがちょうどいいということと、まあ、やっぱりこう、
はいはいはい、
いろいろ差がないっていう地域によっての、うん、この、違いがないっていうところが、この学区制度がやっぱり日本で最初にこう、うん、学校ができたというところが、結構効いてるなっていう感じが、
うん、そうかな、私ね、私、高知の人間でしょ、高知の人間から言うと、京都ってなんとなく住みづらい町で、まあ、他人には干渉せんといてっていうような壁が常にどっかに透明な、このアクリル板があるじゃないですか、京都って。
はい、
うん、でも何かの時はアクリル板があるはずなのに、ひょひょいってみんな入ってきて、なんか一生懸命こう、
あれ助けてくれてる、
うんうん、
関わってくれてると。
宅食やってるでしょ、
はい、
宅食をやって、
この後は宅食の話です。あ、
宅食やってて一番思うのはね、
そうですか、
全国で今広がってて、 まあ、コロナでもっとひどくなった家庭がいっぱいあって食べるのも大変だから、そういうところに食べ物を持っていこうって活動を全国でやるんですけど、やっぱりなかなか広がらないのは、やっぱそこに入ってくれるボランティアの人とか、あるいは寄付してくれる食品とか、あるいはお金とかがなかなか整備がつかないから、なかなか広げれないってみんな言ってるのに、京都だけどれも入ってくるわけですよ。
はい、ラジオ聴きの皆様、はい、今からは京都子ども宅食プロジェクト
いつの間にかコロナから宅食に変わった、京都子ども宅食プロジェクト の代表しております畑山といいます。
よろしくお願いしますこの足立福祉会がこの京都子ども宅食プロジェクトをスタートされて、
はい、うん、もう2年になりますね。
2年ですか。
ですよ。でもね、その前にもね、何年かこうね、構想を揉んでた時があるんで、はい、全体としては4年ぐらいかな。
あ、そうですか、はいはい、そんなに準備期間がちゃんとあったんですね、はい、うん、はい、そして、うん、まあ、2年経ったと、うん、で随分、うん、いろんな方が今京都やなっていうお話がありましたが、
そ
う
そ
う
そ
う、
いろんな方がその協力してくれますよね。
そうですか、う
ん、例えばね、お米が足りない、はい、やっぱり、ね、何か欲しいですか、何か必要もありますかって、やっぱみんなお米が欲しいって言うんですよ今。
いや、そこがやっぱり、アンケート取られてますよね、
うん、じゃあ 98% からお米って言ってくるんですよ。お米どうかなりませんかって言ってたら、例えば神社から、いや、新嘗祭でもらったお米があるから、先生それ寄付しましょうかとかですね、
はい、
講演をして、その時にこう講演で集まったお金でお米買いましたらそれ持っていきましょうかとかね、あるいはその農家、自分で 農業をしている人が、自分のところの家で取れたお米がありますからどうぞとかね、
はい、
いっぱい集まる。
は
あ、うん、すごい、こんなこと多分ないと思うわ。
その、お米が欲しいというところが、やはりその京都がその、うん、まあ、貧困化率が日本で、
うん、高いよね、10番目ぐらいですよね。6人に1人の子供が、
7人に1人ではなくて、京都は
6人に1人なの、
はい、
うん、その生活困窮家庭で育ってると、
う
ん、だから、まあ、本当に贅沢したいわけじゃなくて、生きていけるだけに何か食べ物がくださいっていうのが、
水が欲しいっていうのと、ある意味そのお米が欲しいというのと
同じやね。
同じですよね、うん、やっぱりどれだけ、困っておられるかというところですよね、
はい
はい、そこがやっぱり感じるところと、うん、で皆さんがお米持ってきてくださると、
う
ん、
でもね、コロナでね、
はい、
観光業はもう大打撃でしょ、
はい、
たくさん食べ物を作ってた、あるいはお土産を作ってたけど、これがもうどうしようもないと、
はい、
で、あと宅食で先生使ってもらえるんだったらこれどうですかって言ってくれるところもいっぱいあるの、京都の企業って、あっちこっちから、お菓子であったり お漬物であったりとか、
はい、
本当にね、えっと思うぐらい集まる。これもすごいなって、自分たちも困ってるんですよ、だってこれ処分できないんだもん、作ったものが、
はい、うん、それが作ったけど売れない、
うん、
売る場所がないという、うん、機会もないと、
うん、
だけど、うん、先生どうぞと、
宅食で、うん、で使ってもらえたら、もう先生どうぞ、え、これタダでいいんですか、もうタダでどうぞって言った、はあみたいな、すごでね、それをみんなでこう分けるでしょ、
はい、
仕分けするんだけど、その時にそのボランティアとか、まあ、学生の方もいますからね、こんな美味しそうなもん食べたことがないなみたいな、こんな高いお菓子がっていう話になるよね、確かに、うん、私たちも、
あ、そうなんですか、うん、やっぱり京都ってすごいです、
ね、すごいやろ
そうですね、京都子ども宅食プロジェクトですけど、
はい、
伏見区からスタートされたんですよね。
そうそうそう、初めはね、伏見の88家庭から始まったんですよね。で今はね、伏見はね大体150ぐらいだったかな。
あ、
で中京区、伏見がこう、はい、ある程度こう伏見の人たちが、じゃあ伏見は自分たちでやりますって言ってくれたんで、
そうなんですか。
そこノウハウを渡して、
はい、
でもちろん京都子ども宅食プロジェクト伏見支部みたいな形で、今もう伏見は伏見で一生懸命やってくれるんです、
はい、
でじゃあ中京区に今度やろうって言って、中京区が180から190家庭かな、
まあ、1年くらい前
から始めて、
はい、うん、
で先月から今度は北区、今、
あ、
これも160家庭ぐらいかな。
あ、そうなんですか。
でどんどん広がってるんですよね、
はい、
うん、だから最初はその80ちょっとだったのが今500ぐらいですけど、これを多分なるべく近いうちに今度は山科と東山で始めようと、でそうやってどんどん、まあ、京都中に広げていきたいと。
はい、
うん、今そういう形でどんどんどんどん広がってますね。
構想としてはそんな風に広げるという構想でおられましたけど、うん、やっぱり人がいないとなかなかできない、
うん、ボランティア、自分たちがやっていいですよっていう人がまず必要だし、
そ, うですよ、ね、
そこにあ、じゃ あ, そのあのボランティアで加われたいですっていう人が必要だし、
はい、
あ、じゃあお米を出しましょう、お金を出しましょう、お菓子を持ってきましょうという人たちが必要だから、全部が揃わないとこれで拡大できないんですよね、
は
い、
そうですよね、こう言うはやすし、うん、行うはがたしっていうか、うん、そうそうそう、なかなか難しいのを、
うん、京都だけこうやって広がるからびっくりやね。
あ、
不思議でしょ、
はい、
京都人ってすごいと思う。私ね、本当にあ、これってすごいよなって思います。
あ、そうですか、うん、あの畑山先生がなんか、うん、あのカリスマ性があるとか、うん、
ないな
言う人もあると聞きますが
それはあ噂でしょうね、フェイクやね、それはね、
あ、フェイクニュース、うん、あ、そっか、うん、
でも、はい、でも本当にどっからか聞きつけてそうやってやってくれるんですよね。いや、それは本当そうで、あの毎月3000円ずつこうずっと振り込んでくれる人もいるし、
はい、
今銀行にいて子ども宅食に振り込みたいんですけどと、あのお年を取った高齢の、ね、女性から電話があって、で50万円振り込みましたって、はい、見てみんなでびっくり、
はい、
で、あ、これあの
ちゃんとお名前も明かさず、
名前も明かさず控除が受けられるから、はい、名前と住所を教えてくださいって、いや私も年金で生活してるんでもうそんな控除いりませんみたいにポンと言われると、
はい、
びっくりしますよね。
あ、そうなんですか、うん、
とかロータリークラブでその話をしたら、はい、あ、それはすごいいいことをしてるから自分たちも協力させてくださいって言ったときに個人でそのあのね、すごい多額のお金をボンとこう寄付してくれる先生とかもいるわけですよね。もうねびっくりしますよ本当に。
これあの京都では日本で初めてのものがいろいろ小学校を始め、
うん、
まあ、市電もそうですけどもいろいろできたということは聞いておりますが、
同じような感じかもしれんね。誰かがやってそれをいいなと思ったら、あ、じゃあ自分たちも協力しましょうか、かな。
あ、普段はこう干渉しないこう関係性っていうのが、そうそうそうそう、
アクリル板があるんです、京都にアクリル板があって、あのえ、こっちには入ってこんといてねっていう感じのアクリル板、
お茶漬けどうでもどうですっていう、もう心にもないこと言うんじゃなく、
うん、うん、
はい、あの実はこれはいいって思ったら本当に皆さんが、
う
ん、
してくれるよね、
まあ、一致団結っていうわけじゃないですけど、それぞれが、うん、動いてくださるっていうのが京都、うん、
ならではなのか京都の凄さなのかよね。
そうですね、
だからあのライオンズクラブでちょっと先生講演してくださいってすると、じゃあそこの人が、あ、先生すごい良かったから次こっちのロータリークラブでしてくださいとかね、でそうやって広がっていくんですよね。
結構欠席した人があの他のロータリークラブにこう出席してて、うんうん、あ、いい話うちでやってみたいなことが、
なんかライオンズクラブとロータリークラブってなんかなんとなく仲悪いのかなと思ったけど、もう全然あの同じような感じでこう紹介してくれるんで、 あちこちでさせてもらってますし、ね、
いや京都はいいですね、やっぱり
いいね、
はい、
いや本当に、
はい、そしてこの宅食プロジェクトは、うん、あ、もっともっとこの食べ物を皆さんに定期的に、うん、配達するだけじゃなくて、はい、もっともっと構想は
体験とかもね、
広がってるんですよね。
体験とか学習とか、ハンナリーズがバスケットの試合のチケットをくれて、
はい、
それでバスケット初めて見たとかね、
はい、
すごいよ。
やっぱりそういうこう分野が一見違うように見えるけど、うん、食べる食料品じゃないけど、
困った子たちを助けたいっていう思いはもうその全然その業種を問わないですよね。
本当ですね、うん、まあ、そのハナリーズ の、うん、皆さんの応援が良い例というか、うん、
本当に
ありがたいですね。い、はい、今度はこう田植えしたりいろんなものを見たり、
ぜひ農業体験も ね、
そうですね、
食育もね、
そうですね、
したいですね、
本当ですね、うん、これはこういう夢がありますね。
いいね、
はい、ありがとうございました、はい。